丸かのお昼も全身全身トップギア収録、
松葉杖生活です。はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
春がクルーの加藤です
、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけで、今週も事務所から収録でお送りいたします。
というわけでじゃなくて、どういうこと、
うん、スーさんちょっと松葉杖
ですね、先週の時点で、左足かかとというか、あの左足の足首を怪我したことはお伝えしてたと思うんですけれども、
その後、ね、あ、痩せなきゃって言ってたやつね。
そうですね。で、まあ、左足がちょっと良くなってきたなと思って、ちょっと歩く練習と思って、ちょっといろいろ歩いてたんですけど、それちょっとやりすぎてしまったみたいで、今度右足の膝の靭帯、外側の靭帯をちょっと損傷しまして、そしたら水が溜まりまして、右膝が。というわけで、両足が歩けない最初状態になって、っていう形で松葉杖生活になりました。
救急車で病院行って、
はい、病院来まして、
本当痩せた方がいいよ、はいはい、
どうなのそれ。
お医者さんからも、うん、やりすぎは良くないと、あの体が支えきれてないから足が今、はい、
何キロまで減らさなきゃダメなの？
60キロ台まで減らせと。
何キロダイエット？40キロダイエット、
いや、そこまではいかないですけど、近いものがありますね。
今95キロってこの前言ってたから、そのまどろっこしいこと言わないでパンと言った方がいいよ。
あ、ね、95であと30キロぐらいは減らさないと、まあ、25キロですか。でも
結構きついんじゃない？
結構きついですね。
ねー、スーさんその、はい、60キロ台っていうのはいくつぐらいだったの？
22くらいまではそのぐらいでしたね。
ってことは28年ぐらい前？
そうです、え、18年前ですね。
18年前全部自分の50代あ、そう
そうなんです。はい、
どうなのその辺、そこまでやるっていうことはなかなか自分では難しいんじゃない？
もう言われたのは、まあ、リハビリ施設も行かなきゃいけないって最初言われたのと、あと食事制限もかなりしなきゃいけないって言われましたね。まあ、無理してそんな、あの、これ食うなとかは、まあまあ、とにかくタバコとアルコールはダメだと。
あ、ほんと。はい。タバコはもともと吸わない
もんね。吸わないので、う
ん、
はい。
なんでアルコールダメなの？
なんでアルコールダメなのと、そこまでは聞いてないですけど。
いや、逆にアルコール飲みすぎて肝臓壊してさ、
はい、
食欲なくせばいいんじゃないの？
肝臓壊したら元も子もないそれ以前の問題になるので。
いやー、はい、だけどそういうのやめてしまったらさ、逆にさ、
はい、
食べたくなって、なんかいろんなもん食べちゃうんじゃない？お菓子だな、間食とかしちゃうんじゃない？
だからそういうのがダメだっては言われましたけど、間食とかは、
ね、
はい、
いやー、どう、これまたね、ないや、どうしたらいいんだろうか。だから食べないのが一番かい、その間食しない方が。
あ、食べないのもダメだって言われました。
だからお菓子とか食べてたでしょ。
間食を一切やめ、はい、
間食をやめて、
例えば糖質とか、はい、そういうのを、白米とかダメなのかい、ご飯とか、
そうですね、あまりそういうのを多くしないでって、ただ食べないっていうのはダメだから、
いや、ちゃんとそういうのも言ってほしいよね。
そうですね、いや、まあ、一応なんかあるんですけど、なんかグラムっていうか1日茶碗1杯とか。
いや、
はい、
いや、でもな、本当にな、いや、でも不便だよな。
で
も、
いや、そうですね。
でもまださ、はい、いや、変な話だよ。足だからさ、
はい、
足だからって言ったらおかしいけど、はい、その内臓とかで、
はい、
その、なんちゅうかな、なんか糖尿とか、なんかそういうさ、
まあまあそうですね、うん、まだそこまで行ってないので、ね、はい、
どっかが、膵臓がおかしくなったとか、なんかそうじゃなくて、まだまだ、うん、まあ、ね、あとは努力次第だから。
まあそうですね。まだ取り返せるのかなと思って、うん、まあここから頑張んなきゃダメなんだなっていう。
うん、まあとりあえずそれはさ、まあそんなスーさんのね、努力目標でこんな時間取るのもあれだしね。はい、
乾杯しますか。
乾杯するか。はい。
乾杯。よろしくお願いします。そうですね。こんなで結構時間が取っちゃいます。すみませんね。申し訳ございません。
だけどさ、
はい、
春が来るだけど、
はい、
なんかやっぱり春の土になってきてない？
そうですね。
そうですね。
太陽がやっぱり強いのかい？
そうですね。
朝日が昇る時間も早くなりましたしね。
そう、ね、うん、そう、日が沈む時間もあれだしさ。
はい。
だから歩いてきても、なんか今まだ冬靴なんだけど、
はい、
あれ、なんか、もうまだ冬靴でいいのかって、なんかちょっと罪悪感。
そうですね。うん、なんかもう、そろそろいいかなっていう。
靴底減るんじゃないかなとかさ、なんかそんな感じのさ、土とかアスファルトと
か、
コータ、うん、もうチャリ乗ってましたからね。
うん、
もうチャリ乗って
ました、ね、今あのリュウジも乗ってるって。でも危ないやまだちょっとあの朝晩とか、はい、よくね、
ですね、
夜は滑ったりとかするからさ、は
い、そうですね、
気をつけないとダメだね、うん、これね、そうなのさね、うん、いやでそれで昨日なんだあのリュウジのとこちょっと行ってさ、
はい、
したらリュウジがほら自分のお得情報かなんかにも書いててさ、
はい、
昨日震災だったでしょ10年のね、
はいはいはいはい、
したらリュウジが13歳だったってね、
うーん、
って
は
ー、もう俺たちでも10年経つ、
うん、はい、社会人でしょ全然、
全然社会人ですよ、
でもあの子らって、うん、例えばリエレ、アルバイトのリエも、9歳でしたってね。
はい、
マジかと。
そっか。
9歳だよ。13歳だよ。あの、いや、全然、俺たちって10年前ってさ、ほんと、一昔前かもしれないけどさ、
はい、
そこまで、なんか、普通になってたしさ、
つい最近
変わってないし、うん。だけど奴らは、まだ、リュウジ中1、リエ9歳。
はい、
俺も思わずなんか親戚のおじさんじゃないけど、あれってそんな子がもう20ね二十歳とかね、はい、23歳になって、
はい、
セックスしてんだからどうもならないなって俺なん
かそこ、
うん、ちょっとそっち思っちゃった。
いやそこはどうでもいい。
だってだよ、いもうだって改正10年後には普通にそれになってんだぞお前、そういうことだよね何お前その嫌な顔いや思わん、いや俺、いやじゃ多分聞いてる人だとね、特に男の人はそう思うと思うよ、そんな10年前9歳の子が今普通にアルバイトであ
の大人働いてるんだっていうとこで終わりますよ、 その先は行かないですよ、
マジ、
行かないですよ社長だけです、
春が来るまあ、ということでね、
はい、
まあ、本当はさらっと行きたかったんだけどもね、
はい、
まあ、その震災の時の、
はい、
あれでさ、
はい、
なんか見たら、あの、台湾の恩をあだで返した日本って、台湾って一番すごくさ、250何億
そうですね。
やってくれてさ。
いち早くも、
うん、
あの、出資というか、
いや、それがさ、
支援してくれたところ
ですね。その時のさ、
はい、
政権、まあ、自民党もろくてないけど、
はい、
民主党政権さ、今の立憲民主党さ、
うん、
俺、本当に、あの時から俺もガンガン、もう本当、俺ものすごく政権批判してたんだわ。民主党を、
はい、
トップギアで。
はい、
ね、うん、でもなぜかって言ったらやっぱりね、奴らがやっぱりどっちか左寄りだから。
あ、
左寄りっていうのはリベラルとかって言ってないながら、
はい、
違うのさ、
うん。
どっちかっていうと。
うん、
いや、それでね、まあそういうちょっとね、今日メール来ててさ、
はい、
ね、台湾の恩をあだで返した日本ってね、全、まあ、読むよ、
はい。
全世界の裏 RPE 読者の皆様ってよくわかんないんだけども、うん、こんにちは。北野です。うん、北野さんという方が書いたやつね、はい。東日本大震災が起こって、昨日で10年になりました。犠牲者の皆様のご冥福を心からお祈り申し上げます。東日本大震災といえば、いろいろなことが思い出されます。米軍による友達作戦。民主党政権は、民主党ってあれだよ。その時の、日本の民主党政権だよ。
そうですね、
はい。超反米でしたが、米軍は全力で日本を助けてくれました。レディー・ガガさんはわざと日本に長期滞在し、日本は安全よ、とアピールしてくれました。ありがたいね。
うん、
オーストラリアのギラード首相は、4月に訪日し、まあ3月のすぐ4月に訪日し、うん、危ないのにさ、まだ危険なのにさ、うん、被災地の子供たちを励ましてくれました。そして思い出されるのは台湾のこと。台湾は日本に253億円という莫大な義援金を送ってくれました。今年2月、再び東北で大きな地震があった際、蔡英文総統は即座に日本語でツイートしました。日本の皆さんに支援が必要であれば、いつでも台湾は駆けつけます。今まで何度もお伝えしてきましたが、これからも日本を応援する気持ちが変わることはありません。一貫して世界一親日の国台湾。私たち日本は台湾に対してどのような態度を取ってきたのでしょうか。安倍さんの時代からだいぶマシになりましたが、親中反米民主党時代にはありえないほどの非礼失礼をしていたのです。私も知らなかったのですが、ダイレクト出版のページで初めて知りました。天才ね、ここから天才です。あ、天才ってその本から天才したやつね、
はいはい。
地震、マスク不足、台風、洪水被害、日本に何かあるたびに真っ先に心のこもったメッセージを送り、支援の手を差し伸べてくれる親日国台湾。しかし今から10年前の 3.11 東日本大震災が発生した時、民主党政権の時代、あまりメディアには取り上げられていませんが、日本は台湾に対してとんでもない仕打ちをした過去があったのです。 日米、対韓、日米対、日米対というのは日本、米国、台湾ね、はい、関係研究所で理事を務め、日本で医師として働く、林健良氏っていうのかな、うん、まあ、なんか台湾名があると思うんだけど、はい、が体験したエピソードを紹介します。恩をあだで返した日本政府。2011年3月11日、東北地方でマグニチュード 9.0 の東日本大震災が起きました。実は地震発生直後、世界のどの国よりも早く救援隊を組織し、日本への派遣を申し入れたのは台湾でした。うん、ところが、当時の菅直人民主党政権は、台湾の救援隊の入国を許しませんでした。うん、なぜか。それは台湾が一番乗りになってはいけない。中国が入った後でなければ、台湾の救援隊は入ってはいけないと、台湾の空港で足止めされたのです。結局、台湾の救援隊が日本に降り立つのは、を許されたのは、中国側が日本入りした翌日14日のことでした。台湾側が派遣を表明してから2日も経っていたのです。このような例群もありましたが、台湾ではすぐさま募金活動が各地で展開され、集まった民間の義援金は200億円を超えました。世界最多の金額です。かっこ台湾から送られた義援金の実に9割が一般の方から。
すごいですね。
私はこの地震から2ヶ月後台湾に帰省しましたが、街のあちこちに日本のために祈りますと、日本語で書かれた張り紙がしてあるのを見ましたと。あれどっかサッカー場でなんか日本の震災をお祝いしますとかって掲げたやつもいたね、なんかね、国も、
はあ、
ね、
は
あ、お隣さんですかね。
えらい違いだな。まあ続きよ、日本を励まそうと日本語で書いていたんですね。小中学校でも生徒たちが手書きのメッセージを書いて日本に送りました。南東県で食品工業を経営する私のおばは、日本に支援物資を送りたいと工場の生産ラインをすべて支援物資の生産に切り替えました。普段売っている商品そのものを送るのは失礼だからと、パッケージのマークも東日本大震災、震災援助物資と変え、はい、中身もわざわざ支援用の食品変えて、コンテナで送りました。かっこ日本の口に合うようにと味付けも日本人向けに変えていたそうです。いやー、ありがたいよ。
すごいですね。
仲介を頼まれた私が当時、宮城県議会で震災の特別委員長を務めていた相沢氏に連絡を取ったところ、どうぞ送ってくださいと言っていただきました。ですが、驚くべきことに、日本の税関で税金を払えと、言われたんですと。
あら、
日本への支援物資なのに通関税を支払えと。日本へ輸出する売り物ではない、パッケージも中身も支援物資であり非売品と書いてあるのに、当時の民主党政権は許してくれませんでしたと。
どういうこと？
こんな報道なかったですね。
しないのさ。
知らなかったですね。
いや、しない、しない。いや、俺も知ってたらもっとすごいこと言ってたわ。いや、みんな言わないさ。だって、多分それどころじゃなかったっていう、これでね、こういうところに闇雲にさ、こいつらやるのさ。そのくせして安倍さんのなんかに、なんかそういう変なことは突っ込むでしょ。してね、おばは言われた通り、通関税を支払い、なんとか無事に物資を通関させたのですが、日本政府は今度はトラックで自分で運べと言う。
ちょっとよくわかんない。何なの？
それでおばは自らトラックを手配して被災地まで支援物資を運びましたと。いやいやいや、
ね。本当申し訳ない。
東京港から仙台までコンテナ数個分の支援物資を送ったわけです。一方、これと同時期に中国からの支援物資として約6000本の飲料水を積んだ飛行機が日本に到着しました。中国政府は日本政府に対してこの支援物資について、まずマスコミに公開して記事にすること。被災地まで日本側が運搬すること、すべての運搬費用を日本が負担することと要求し、日本政府はそれを受け入れたのです。
何これ？
なんだこれ？
なんだこれ？よくわかんない。
台湾政府は私のおばなのに民間から日本に物資を送ったことは知りません。 だから知らないんだから、おばさんは中国はそうやってねなってるとは知らなかった、まあそういうもんだと思ったんでしょう。実際には現金だけでなく物資もたくさん民間から送られていたのです。しかし私の場の例のように日本政府は全く協力的ではありませんでした。救援部隊の足止めにしても救援物資への通関税課税にしても、こんな礼遇を受けたらおそらく台湾でなければ日本という国を嫌いになるでしょう、
うん、
ね、
うん、
普通はこういうことしないよ、
うん、
これは中国もうだから民主党政権今でもそうだけども立憲民主党とかさ、
はい、
中国様様だから。
そうですね、
ね、だからもう中国もう変に台湾をね優遇したら怒られるから、
うん、
こういうことしてね。しかしね、普通だったら他の国だったら嫌いになるけど、しかしそうはならないと、日本を嫌いにはならないと、これが台湾人の日本に対する気持ちなんです。恩着せがましい気持ちもない。かつて起きた台湾中部大震災で日本からいただいた支援への恩返しという気持ちもありますが、たとえその件がなかったとしても台湾人は日本に対して同じことをしたでしょう。台湾人は根底に日本に恩返ししたいという気持ちがある。自分が受けた以上の恩を返したいと、おそらく世界においてこのような国は台湾以外には存在しないだろうと思います。まあ書籍台湾を知ると世界が見えるっていう書籍にそれも書いてるんだね。それでも台湾人が親日なのはなぜかと、なぜ台湾からの恩をあだで返した知られざる民主党政権の仕打ち、そしてそれに対して怒りもせず日本にを嫌いにもならないという台湾の人たちの底知れぬ親日感情の深さ、このような感情は一体いつ何がきっかけで、多くの台湾人の心の中に宿されたのか、あなたは知っていますかと。現代に生きるほとんどの日本人が忘れてしまった台湾と日本を結ぶ歴史の真実、そして台湾人が尊敬した誇り高き、日本精神、これは立憤チェンシンって言うんだけど、台湾語で日本精神とはどんなものなのでしょうかということなんだわ。どうですかこれ。
知らなかったですからね、もう今聞いて。驚きですよね。まあ、民主党政権がいろいろやらかしてるっていうのは知ってましたけど、そこまでかと思うんで。
いや、だからね。
ありえない。ありえない。
民間レベルまで行くとすごいことですね。
だから、これは、やはり、ね、朝鮮半島、韓国とかあいつらは、中国とかは、
はい、
日本は戦争侵略だ、取ったらこったらとか、はい、植民地にされたとか、なんとかって言ってるでしょ、
はい、
まあ、韓国は本当は併合だけど、
うん、はい、
もう台湾は、韓国以上に50年ぐらい、50ちょっとね、50年ぐらいやらそうやってなってたのかな、はい、だけど、この50年間の間にいろいろやってくれた、その感謝の気持ちがあるから、こういう、それを恩で返してっていうことなのさ。
はい、
っていうことは、何かっていうと、同じようにしてるの、韓国にも、
うん、
朝鮮半島にも、
はい、
台湾にも、
はい、
だけど片やこのようになってるでしょ、
はい、
ね、でも片や向こうは日本に対して今でもたかだかアニメの耳飾りが旭日旗に似てるっつっては各国で騒ぎ出してなんかね、
はい、
なんか火つけるしさもうとんでもないんだわ。
同じ隣人でも全然違いますね。
ね、うん、だから、うん、隣人と思わないのがいいね、ああいうのね。うん、だから違うんだわ。
うん、
だからまあ、本当そういう、こうやってそうやっていろんなことされてものね、うん、失礼な、非礼なことされても、やはり日本に対してやっぱり、恩を返そうとか、
はい、
やはり親日感情っていうか、やっぱりそれはあるっていう国を大事にしなきゃいけないなと思うよ。
まあ、そうですね。
だからこの前のパインの件もそうでしょ。
はい。
ね、
はい。パイナポーですね。
パイナポー。本当だよ。まあね、ちょっと時間あらったけどさ、はい、ちょっと言いたかったの、
うん、
本当はサバ缶の話は来週しよう。ね、まあ、ということで。
ということで、はい、あ、じゃあもう次のコーナー行きますか。
関所、ね、はい、はい、あんまり怒りすぎんなよ。
あ、この記事ですね。すいません。
もう次行ってみよう。
すいません。いや、でも腹立ちますよね。本当に。ちょっと、そこにいたらちょっと、引っ張ったきたいぐらいですよね。
はい、
正座して説教で、
うん、スーさん正座しなさいって、もし
今できない
です、今できないです。
はい、というわけで、昭和平成の忘れ物に行きたいと思います。はい、今回のお題は、転勤転校移動ということで、うん、
はい、
はい、お別れだね。
はい、うん、というわけでやっていこうと思います。じゃあメッセージ、
この前もあったんだよ。
あ、そうです
ね。
はい、メッセージね。
はい、いきますか。
はい、いきますか。じゃあ、
はい、
それでは はい、優別のひょっとこさんからです。
はい、はい、ありがとうございます。
ぜひ。お疲れ様です。
お疲れ様
です。ひょっとこです。
お疲れ。
今年も移動の時期がやってきましたね。すでにちらほら話をしてくれる方もいて寂しくもありますが、それでも今年に関してはコロナとか関東の緊急事態宣言とかもある中、ちゃんと移動して昇進してやってる会社があって、1年経って少し普通の日常に帰ってきたような嬉しい気持ちもあります。歓送迎会が大々的にできないのは悔しいですが、今回移動が決まった方が札幌に出張や遊びに来た時に寄れるように頑張ってますので、新天地でもバリバリ頑張ってうまい酒飲んできてください。
なるほど、
うん、そうなのね。だからいや、まあいるよね、何人かね、やっぱりね。
そうですね、うん、ですね、
こればっかりは仕方ないっちゃ仕方ないんだけども、
寂しいですね、
うん、いやそうなのさ、なんかね、いろいろと思い出さ、いや思い出されるっていうか、単にやっぱり寂しいね。思い出そうと思ったら思い出すけど、うん、思い出すとまた寂しくなるから、
うん、ね、そうですね、
そうなのさ。どう、スーさんは会社で移動とかってあったの？
会社で移動はなかったので、うん、そういうのはないですけど、まああのてこの時期ってなんかあのやっぱり転勤っていうか、あのなんか他の人が移動っていうのがあったので、うんうんうん、そういうのを見送るっていうのはありましたよね、
うん、
はい、だそういうのはあのあそう行っちゃうんだなとか、うん、違うとこ行っちゃうんだなとか、まあまあそれの飲み会とかがあったりして、うん、まあ、盛り上がったりっていうのはありましたけど、はい、
ねえ、会社とかって俺はないんだよね、そういうのってね。ずっと札幌の会社だったし、 あ、はい、
そうですね、
あとまあ出張はね、うん、よく行ってたんだわ、
はい、
うん、あの行くとしてなったらね、2ヶ月とか3ヶ月行ってたしね、
はい、
まあ、青函トンネルとか、
あの、はい、
うん、してそうだね、この飲食業になってから、うん、出張とももうなんか2日、まあ、行ったとしても2泊3日とかそんなもんでさ、
うん、
ね、会議で日帰りで行ってくるとかさ、
はいはい、
あとまあ確かに、札幌チームが、札幌の方が東京の方がほとんどメインになって、うん、関東とか本州がメインになってきたからね、うんうんうん、
はい、
行くっていうのあったけど、いやー俺いや俺はやっぱり札幌離れたくない派さ、
あ、
うん、いやみんなすごいなと思って、なんか、うん、頑張れよっていう、うん、で向こうに行ったら行ったってみんな明るくやってんだよね。
そうですね、
うん、楽しく、
はい、
帰ってきたいってやつあんまりなかったね。やはり楽しいんでしょ、特に東京とかだったら、
うん、
うんうん、なんかやっぱりその新鮮さとか、うん、やはり都会だしなんだかんだ言って、
う
ん、
あ、まあまあそうですね、
うん、なね、そうなのさ、うん、まあということで、まあ、はい、ペンネーム次は誰だ、
じゃあ、
は
い、曲いきますか、
曲、
はい、はい、
曲あんの、
はい、曲いきましょう、これ僕からのちょっと曲で、はい、爆風スランプで涙涙です、
はい、
忍ぶのは予感、別れの瞬間、放課後の教室の隅でうつむいていたね、出会いが少し早すぎてと君は言った、嵐が夜の先、青さを憎むけど
爆風スランプで涙涙聞いていただいております、
うん、ちょっと聞こえるようにやってた方がいいんだね、せっかくだからね、っていうかね、
はい、
まあ、今関さんも話したけども、あの、まあ、なんで瀬さんこれ選んだのか、まあ、一応涙涙で選んだのか、なんかこれ今聞いた真剣ゼミ、
あ、そうですね、真剣ゼミの CM でやってたや
つ、その CM はどんな内容の CM なの？
あのなんでしょう、それこそそのみんな別れ別れになってしまうっていうので、うん、まあ、そういう、うん、まあ、勉強しながらでもその
それで瀬さんこの曲がグッときたん
あ、そうですね。あのね、
あのですね。
あ、いや、これ本当にこの中学生ぐらいだと思うんですけど、
あ、
中学生、
そんな前？
中学生ぐらい、うん、ちょうどクラス替えとかそういうのがあったりとか、うん、なんか別れとか、うん、あ。があった時になんかこれを思い出したので、あ、これいいかなと思って、
いや、いいかじゃない、その時もいいなと思って、
あ、そうそうそう、その時いいなと思ってて、
あ、は
い、
本当、はい、まあこれね、曲っていうのは人によってね、そうですね、その時の気分とか、ね、あれだからね、
はい、
うん、そっかそっか、次行ってみるか
い、はい、
というわけで、はい、では、ここで一つ、お知らせというか挟みたいと思います。レモンサワー三国志追い込み前の中間発表ということで、はい、3月3日から、18日までですね、やっております。今や
って
ます、
ね、盛り上がってるね、
はい、盛り上がってますね、うん、レモンサワー三国志、札幌、キリン、
サントリー、
はい、そのサントリー、それぞれがですね、レモンサワーを出しておりますので、うん、それで投票皆さんにしてもらって、どれが美味しいかということを投票してもらっておりますが、う
ん、今飲んでるよ、
はい、
ちゃんと言えばいいでしょ、濃いめのレモンサワー札幌さん、
あ、そうですね、濃いめ
の、はい、こだわり酒場のレモンサワーサントリーさん、
はい、
キリン無糖氷結キリンさん、
はい、
ね、この 3メーカーが
3メーカーですね、うん、はい、やっており、はい、火花を散らしておりますが、昨日時点ですね、すみません、これ放送、13日ですけれども、3月11日終了時点の、
うん、
結果を
中間発表ね、
中間発表をしていきたいと思います、はいはい、来週1週間しかありませんからね、ここからラストスパートですから、では結果発表していきたいと思います。3位からいきますね、
はい、
3位が、キリン無糖氷結で、28.1%、
まあ、今何時なの、もう一回ちゃんと言って
キリン無糖氷結、得票数が 28.1%、
あれなんかパフパフになっちゃった、なんかハフハフなって、ね、うん、はい、3位だから、
3位ですね、うん、はい、で2位が、こだわり酒場のレモンサワーサンドリーで 31.7%
の、
で1位が、はい、濃いめのレモンサワー得票数 40.2% 札幌さんでございます、今のところですけれども、
すごいね、ちょっと前まだあれだ、もう少し拮抗してたのにね。
そうですね。
拮抗縛りだったのにね。
しかもサントリーさん1位だった。最初実は。
瀬口さん
流しましたよ、今。違う。スーさんすごい勢いで流しましたよ。はい。
じゃあもう一回
い
く？
いや、大丈夫です。
あの、序盤本当に最初の
想像してみろ、スーさんの拮抗縛り。
いや、もういい。もうだって。
レモンサワーさん
あれですよ、もうね。チャーシュー。チャーシュー。
チャーシューじゃないですよ。
チャーシュー。
はい、3月本当3日始まってすぐぐらいは、実はキリンさんが1位だったりとかしてましたし、中間でサントリーさんが1位になってたんですけれども、ここに来てちょっとだけ札幌さんが頭抜けたかなと。
まあ店舗の体感ではキリンさんが結構あれですねなんて言ってるんだけども、
うん、はい、
うん、やっぱり違うんだね。
そうなんですね、
うん、やっぱり、うん、で昨日からのハーフサイズ、
そうですね、はい、ね、
昨日おとつい
おとついか、
はい、はい、
ハーフサイズでもやってるんで、うん、
はい、
まあ、
ね、
もっと、ちょっとね、まあ、俺、3倍ものは結構酔っ払うから。
そうですね。フルサイズ900円、うん。
フルサイズ。
あ、やると結構酔っ払いますからね、
うん。飲み比べだし、なんかよくわかんなくなっちゃいますよね。ハーフいいですね。
うん、
ハーフでね。はい、また、うん、あと何日間なんだろうかね。
あとは6日間。
そうかい。
ですね。
まあ、日曜日を、う
ん、あ、日曜日も営業してますから。
巻き返すかね。
月曜日、水曜日休みもあるから、5日。
そうですね。
4日、4日、各店4日ずつでしょ？今日、あ、今日入れたら5日か。
そうですね、うん、はい。今日入れたら5日。うん、はい。日曜日、まあ、金ちゃんは金ちゃん、日曜日営業してるんで、
そして。でも月曜日休んだり、水曜日、まあそうそう
ね、
休むでしょ。
まあそうですね。うん、
まあでもこの放送は金曜日だから今日から考えたら今日も加算するからね。
あ、まあそうですね、うん、あと6日間あるってことですね、
うん、いや、
ま
だまだ、どうなるか、まだまだ
で来週のこの放送の時にはもう決着ついてるってことになりますんで、もう終わってますんで18日に。
そうだね、
はい、
うん、
はい、というわけで結果楽しみですけれども、今のところは1位は濃いめのレモンさんは札幌さんと。ただまあそんなに得票差、あ、でもついてないわけではないです。
いや、これはね、
はい、
1日で
ま
くれる、まだ全然あれですよね、順位入れ替わっちゃい、
マクラーレンだよこれ、拮抗縛りのマクラーレン
スーさん
本当に申し訳ございませんでした
ね、
はい、というわけでまだまだ、うん、あの皆さん飲んでいただいてですね、あの一度飲んだ方もまた飲みに来ていただいて、あの投票するの OK ですので、
あのね、はい、だからなんかこの前一緒にね、はい、ちょっと札幌さんと一緒に飲んでたんだけども、はい、やはりそのなんだ店の料理で違ってくる、
あ、まあまあそうです
ね、合う合わないが、
そうですね、
あとね、あ、飲む順番、
あ、うん、
だからこの例えばこの、まあ、3杯来て飲み比べるのもいいけども一杯ずつあの薄まるのも嫌だって言って、うん、
はい、
あのまずはって何からってね、例えばキリンの、ね、氷結からってやってたのが、今度はあのこだわり酒場から一杯目飲むとかさ、うん、濃いめのレモンサワーから飲むっていうのもいいかなと、うん、はい、
なるほど、
そうですね、それでまただいぶ違ってくる、
ね、全然違いますね、うん、
いろんな方法で試してみて、はい、たくさん投票していただきたいと思います、はい、
まだまだ投票受け付けておりますので、よろしく。
俺この前はい、釧路行ったんだけど、
はい、
そうですね、うん、
あの JR の中で、
はい、
あのエスコちゃんが、はい、それちょうどあのレモンサワー対決っつって買ってきてくれて、はい、エスコちゃんってまあ証拠なんだけどね、うん、してなんかまあ JR で一人三国志やってて、ちゃんとそれも一応投票あのさせてもらったから、
う
ん、やっぱり缶とはまた違うから、
うん、そうですね、そうですね、
ね、瀬口さんもやればいいでしょ家で缶、
そうですね、そうですよね、
一回やってみて、
やってみます、うん、今日買って帰ろうかな、
自分、
うん、
自分じゃ投票できなかったら、まあ、誰かに言ってあの私の分何に投票しといてください、
店行けば投票できるんですよね、どっからでも、
ここそうだね、
手間暇からやればいいですよね、
頼むよ、
はい、はい、というわけでレモンサワー三国志、3月よ、
18でしょ、
3月18までやっております
仕方ないでしょ、頭に水溜まってんだから
そっか、
膝だけです3月18日までやっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では昭和平成の忘れ物に戻っていきたいと思います、
はい、じゃあメッセージですね、はい、はい、次は山嵐さんからメッセージです。
はい、ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いております。レモンサワー三国志は中間発表がありましたが、それよりもハーフサイズが開始され、家族から外飲みは絶対ダメと念押しされているので開店と同時に来店し、アルコールは2杯までと決めている山嵐です。一応家族にはバレてないと思います。
次止まります。
今回の昭和平成の忘れ物は転勤転校移動ですね。今までに引っ越しは13回、かっこ単身2回。
すげー。
転勤、かっこ移動15回です。すごいですね。
すごいね。
すごいですね。
転校は1回で、途中、区域外通学を中学の時に1年くらいしておりました。何回しても嫌なものです。でも初めだけなんですよね。仕事や日常の生活が忙しく、あっという間に毎日が過ぎていきます。人に恵まれたのかもしれませんが、そんなに苦労した思い出はありません。今でもお付き合いをしている方は、全く違う仕事に就いた時の上司の方で、かっこまあただの先付きですが、本当によくしていただきました。
嫌ですよね、まあ、なかなか馴染むの大変ですからね。
すごい回数ですね、でも。
仕事柄か。
そうですね。
でも、いや、普通みんなそうなのかい？そんなことないよね。
いや、まあ、転勤族みたいな方もいらっしゃいますから、まあ、そうなるとそこのぐらい移動するのかもしれないですけど。
と同時にあれか、家族、まあ、単身2回だから、
はい。それ以外はでもついてってるってことですよね。
ということはやっぱ家族も一緒に転校とかしてて、ね、子供さんとかも結構大変だったりとか。
大変ですよね。
いや、奥さんもやっぱり周りの、ね、
そうですね、
コミュニティとかもなかなか大変だったのかっていう、ね、う
ん、大変だと思います。
なんかやらかしたわけじゃないでしょ。
私やらかしてないと思います。
仕事ですから。
仕事、そう分かってるって、その本人も知ってるから、そういう変な人じゃないの分かってる。
スーさん、
すいません、人
畜無害さんなんだから。ねえ、いや、そうなのか。いや、すごい、いや、でもさっきも言ったけど、俺はあんまりそういうのさ、あんまり行ったり来たりするの嫌だからさ。
ああ、はい、はい、
でも仕事だから仕方ないもんね。ま
あ、そうですね。
瀬口んちのお父さんはどんな感じなの？
ずっと家に
いる。
家で
いや、家にいるって言って
あの 全日本からずっと通ってましたよ。
転勤とかそういうんじゃないでしょ、
はい、ないです。はい、
スーさんとも、うん、スーさんちはあるでしょ。
僕は転勤ではなくて、もううちの父は会社変わるっていうので、最初、まあ、本当に小さい頃
に。なんかやらかしたのかい。
やらかしてないです。どっちか
っていうと。これでやめましたっていう。
どっちかっていうと、良くなってる方ですね。青函トンネルのところから、今、函館に来て、函館から札幌に来るっていうので、2回。
それは会社を変わって
。そうです、会社が変わったんですよ。はい。まあ、その時に僕も転校っていう形で。
そうだね、なんか。函館から
函館から札幌にっていう形で、
これちょっと聞いてね、それしかも中学校3年生
小学校の6
年生
6年生の時だ
った。何月だったっけ。
もう10月ぐらい。
10月だよ。
うわ、全然すごい嫌だ。一緒に卒業しても何にもない。
本当は残るみたいな話もしたんですけど、うちの親が、父親が、いやそれは家族バラバラになるのよくないからっていう方で、
ちょっと待ってほしかったですよね。卒業式はそっちでやりたかったね。
だってそれお父さんの勝手でしょ。
まあそうですね。
それよくないと思うよ。
ちょっとかわいそうだな。小学校6年間もあったのに、そこ、ね、
お父さん痩せればいいのに。
いや、お父さんは
太ってないです。お父さん見たことないもの。
痩せなきゃいけないのは
優しい。なんかね、スーさん結構スーさんがいたところの野球、少年野球のチームが強くて、
そうです
ね、札幌来て、ね、札幌来たらね、めちゃくちゃヘボい、しょぼい。あなたんでしょ。
めちゃくちゃ下手くそでしたね、みんな。僕来たら一番になって、なんで僕が俺一番。
俺スーさんのそれがよくわかんないから、スーさんがそういうさ、ね、上目線でさ、
はい、いやでもスーさん基本上目線ですからね、
そうやって言うのがさ、すげえなと思ってさ。だけど、それ、まあ、まず第一のショックは野球が、
そうですね、
都会のくせに下手だったと。
そうですね、ものすごいレベルが低かったですね。
だってこんな強豪があれば、もう少し強くてもいいかなと思ったけども、でもスーさんとこは強かったんでしょ、結構。
まあ、強かったには強かったですね。
なんていうチーム？
あ、まあ、箱田
君。小学校の？
あ、小学校の時、
小学校の、だから何？なんかチームに入ってた、それとも。
あ、チームに入ってました。小学校の時は前は、函館に行った時は昭和ジャガーズっていうところで。
ああ、ジャイアンズ？
ジャガーズ。うちの小学校も桂岡のジャガーズだったよ。
なんでジャガーズ？ジャガーズ結構早そうね。して、こっち来て、今度イントネーションが函館から来たから。
そうですね。そうだそうだ。
なまってたので。
なまるね。
はい。もう思いっきりバカにされますよね。
いじめではないんでしょ。
そうです。まあいじめではないです
けど。いじられ。
調査
れ
です
ね。何それみたいな感じで言われるんで。何々なっけさって言ったら、だっけさ。
さっけさ。いや、そうなるわね。そうなるっけさ。そうなんだ。
そういう感じです。
でも中、すぐ慣れたのかい？
慣れました。中学校になったらまたクラス替えとかがあって、まあ、ほぼほぼ一緒だったんですけど、まあ、それでちょっとまた感じが変わったので、
まあ他の小学校の子も来
ますからね。
妹は大丈夫だったのかい？
妹は多分大丈夫だったんじゃないですかね。もう女の子だったからか分かんないですけど、
まあ、小学校3年生かい？
3 年生ですね。
まだね、あれだからね。小6の10月はきついね。
そうですね、本当になんでこの時期に来たのみたいな感じでしたからね。
ね
だって卒業アルバム ほとんど写真ないじゃん。行事行ってないから。
だからさ、
あれ修学旅行もどっちで行ったの？
だから向こうで行ってます。
その写真もないじゃん。
そうなんですよ。
寂しすぎるしょ。
でもまあ子供だし、慣れるのも早いでしょ
う。まあまあそうですね。
ね、最初だけでしょ。
そうなんですよ。転勤するまではですよ。転校するまでは、転校ってどんなもんだ、転校生がよく来たら、あ、転校生すごいなと思って、俺も転校してみたいなと思って、実際やってみたらすごい大変で、一から友達ってどうやって作るっけみたいな。
あ、ほんと？
はい。
それスーさんだからじゃない？
なかなかでも、なかなか、言葉も。
いや、でも分かる。
あれなんで。
まあ、
大変でしたけどね。
まあ、ということで、スーさん、なんかちょっとスーさんの話、今日長いな。
長いですね。はい。じゃあ、はい、リクエストですね。
はい。
リクエストは、その方が酔うと必ず歌う、高橋真理子のごめんねをお願いします。ちなみに私は職場結婚ですが、妻はその方と同期入社です。
あ、じゃあ女性の上司っていうか、その女性の方かい、一緒にその方ね。
そうなんですよね、きっと。はい。はい。で、続いて、なんかメッセージありますね。いやー、すっかり昭和平成の忘れ物は制服だと勘違いして、昔そんなお店があったなと、かっこ、スーさん風俗ではありませんよ。
言ってませんよ。
制服のね。
従業員の方がセーラー服でした。そんなことを思いながら、 かっこ家不謹慎にも細B や瀬口さんのセーラー服姿を想像していたわけではありません。書き終えてから前回放送を改めて聞いてみたら、あれ制服じゃないと慌てて書き直したので、特に内容もなくてすみません。送信しなくてよかった。
あ、そっか、制服の話してたからね。
そうですね、うん、
それはまた違う週でやります、
うん、そうだね、
はい
はい
はい、ではリクエストいきたいと思います。高橋真理子さんでごめんで聞いていただいております。
ちょうど今なんか2杯目のレモンサワーを作りに行ったら、はい、山原さんカウンターに来てて、
あらあら、
う
ん、眠り
制服、あ、そう、制服間違えてて、ね、
これ着て出てった方がいいんですか。
そういうこと。
はい、わかりました、
うん、だから今話してて、でもあれで、ね、細身は何言ってた、セーラー服だと、
はい、
で、なんか瀬口さんもセーラー服だとか言ってたから、うん、瀬口のセーラー服ってなんかやらしさしか感じないよねって言ったらコータが結構ゲラゲラ笑ってたっていう、なんかもう
もうちょっとコータ締めときますね。
というわけで、まあ、はい、山原さんからのリクエストで高橋真理子さんのごめんね聞いていただきました。
はい、
はい、ではまだメッセージ来ておりますので、はい、紹介していきたいと思います。はい、ペンネームイノマティンさんからいただいております、
はい、今日いないのかなと思ったら
いらっしゃいました、はい、皆さんお世話になります。
はい、
先週広げてもらえませんでしたがリクエストミセス・ロビンソンは、ね、ダスティン・ホフマン主演の映画卒業のスクリーンミュージックの一曲です。
そうだった、うん、スーさんちゃんと調べないから、そういうのも
何回も言われてない
、はい、うん、いえ瀬口、はい、
今週のお題は、転勤とのこと、うん、一番大きな転勤は1988年の札幌から東京の移動でした。
ほう、ちょうど俺がこの仕事をしたぐらいの時かな。
あ、うん、不安が大きかったですが、うん、数ヶ月後には札幌と同様、うん、同僚と、飲みに歩く、楽しい日々を過ごすことができました、うん、ね、そんな経験を転勤する後輩に話し後日感謝されることもありました、うん、なるほど、
あ、そうか、転勤を渋るね、はい、あ、やだなとか、はい、うん、でもやっぱりこの転勤とか嫌なのはさ、はい、例えばあれじゃない、彼女がいるとかさ、
あ
とやっぱり、まあ、家族がいるなら子供のこととか考え、ね、もしくは離れ離れとか、はい、俺なら離れ離れになった方が絶対いいなとか、はい、そう、関さんもそうでしょ、そのわざわざ、いや人によるかもしれないけどさねえ、
じゃあ私海星とは離れたくないですよ。
海星じゃなくて、
海星とは離れたくないですよ
次止まります
いやいやいや、そうそう、はい、いや結局さ、やはりね、やっぱ先輩とか上司のあれとしてはさ、はい、自分のやっぱり体験をさ、
まあそうですね、うん、
そうなのさ、
札幌楽しいぞっていう、うん、
いや、うん、まあいろいろあるでしょ、まあこれは札幌から東京に行きたいとか、
はい、
うん、やはり不安があるでしょ、
はい、そうですよね、新しい、
そう、あの、うん、そう、仕事でもさ、はい、うん、あると思うんだよね、やっぱりね、いや、それなんだよね、ということなんだっけ。
あ、はい、ではリクエストは、松山
ちょっと待って、なんか広げることなかった、大丈夫ね今回は
、うん、次の曲は松山千春さんのデビュー曲です。
ちょっと待って、いや、あるあるあるあるある、1988年はちょうどあの東京の方とかもバブルだから、すんげえ忙しかったと思うんだわ。
お
お、めちゃくちゃ 忙しかったし、多分働いたし、飲んでやっぱりは働いてね、
あれですか、1万円札こうしてタクシー止めた。
ああ、そうだな、瀬口の前に満札バーってやって
え、タクシーの話です
。ああ、なるほど、うん、
リクエストいきますか、うん、リクエストは松山千春の旅立ちをお願いします。はい、ということです。
リゲインじゃなかったんだ。
私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない、この日がいつか来ることなんか、二人が出会った時にていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。笑ってみる
松山千春さんで旅立ち聴いていただきました、は
い、たまに聴くといいね、
1900のこれデビュー曲なんですね1977年の、うん、初めて知りました、
うん、ちょっと広げたつもり
ちょっと調べてきました、
うん、そっちじゃ多分そっちじゃないと思うんだよねイノマティさんちゃんと言ってほしいのは
そのぐらいしか広げられなかったですすいませんはいというわけで、来週の昭和平成の忘れ物のテーマが春休み
春休みです、はい、
うん
真っ最中だね春休みちょうど20日の日って言ったら
そうですね春休みも入ってるところもありますし入ってないところもあるかもしれないし、まあ、ちょうど
専門学校大学はもう入ってるけど、
ね、高校も入ってるよ
高校も入ってます、はいはい、
あそ
中学校も多分入ってるわ
中学校も卒業した子は入ってますけど
修業式は多分 22、23 だと思うんですよね
そうだっけだから春休みって短いもんね
2週間ぐらい、
はい
え、うん、でも入学式って4月1日ぐらいじゃなかった
あいや
6日あたりじゃないですか、
ね、6日あたりか、
はいはい、
そっか、
はいうん、
なので短い春休みですけれどもその思い出、うん、送っていただければなとい
ろいろあるんじゃない、うん、まあないか俺はあるけど、う
ん、というわけでここからは社長にお話ししていただこうと思います、
うん、ねえあのね、まあ、昨日なんだけど、福岡から知り合いの息子さんが高校の卒業旅行で男の子4人で、
はい
まあ、ボードがてら来て、
はい、
和よ、うん、来てくれてね、
はい、
手間暇に、
はい
うん、でその前の日かな、そのお母さんから、
はい、
っていうのはね、まあ、このお母さんっていうのはもともと札幌の方なの、
はい、
して俺も細川部長も前の会社で店で店長だとかそうやってやってた時に、
うん、
来てくれてお客さんで来てくれてたの感覚証券でね感覚証券かなその時一番最初は感覚証券かなすごい綺麗な お客さんでね年は俺と一緒、
うん
うん、でよく加藤くん加藤くんって言って、うん、なんか鈴木ほなみみたいな顔してて
あら綺麗な方ですね、うん、
してつぐみつぐみってね細身のことも可愛がっててくれて、はい、それでまあ、お客さんとして来てくれてて、
はい、
してその旦那さんがもともとサントリーさん なんかデザインとかやってた会社の方でそれで何かのきっかけで、まあ、俺たちが働いてた会社に入ることになって札幌に来たの、
はい
うん、高橋くんって言って、うん、このもう一人は舞ちゃんって工藤舞って言うんだけど、うん、して来て、まあ、そこで札幌で知り合って、
はい、
結婚して、
はいはい
うん、高橋くんは俺の一個下かな、
うんうん、
して福をして辞めて福岡に二人で行って、うんうん
はい、
まだ子供いないよ、はい、その時はして、まあ、サントリー時代の先輩が博多の方で福岡の方で酒屋さんとかやってて店もやってるからって言って向こうで行って最終的には店7、8000歩ぐらいやってたのかなで俺たちが出張で福岡とか博多行くときには必ず会ってたりしてたね、
うん、
向こうも札幌に帰ってくるときには一緒に飲んだりとかしてたのね、うん、もうだから向こうに行ったのが高橋君たちはもう20そうだね子供が次男坊が18歳今18歳でしょ高校3年生ってことは、うんはい、約うん、うんで上がいるから多分22、23年ぐらい前にね向こうに行ったんだねうん、3、4年ぐらい前かなしてやはりねなんだ月の速さも感じるけども、うん、親の愛っていうのかなやっぱりそんなにねここ最近連絡来なかったのさ
はい、
うん、連絡来ないから俺らしばらく来ない人 LINE とかガンガン消しちゃうんだ俺電話番号とかもさっきパッと来てあれってなんかあれ来たっけ加藤くんってあっあれ舞ちゃんだと思って、うん、私って LINE したけどなんか LINE が届かないみたいなんでってああ多分あれやっちゃったなと思ってまた、うん、したら明日次男坊ね、はい行くからなんか加藤くんとこは単身だと思って、うん、いいかいって言うからああってそっかしみじみ逆に言うとその家族で会ったことはないのさ
あ、
うん
はい
うん、だけどそこのように初めて親の愛っていうかあ舞ちゃんもお母さんなんだと思ってうんしてまたすぐ旦那さんは今ねほとんど福岡の方では仕事をしてなくて
あ、
はいもう店一軒にして、 成田空港の方で空港の近くで畑をやって、それで農業コンサルタントみたいなことをやって、その農作物とか成田空港近いから飛行機でバンバン加工品とかも送って、なんかそういうまあちょっと飲食店舗っていうよりもそういう食の方の、それってあなんか加藤商店のなんか未来かなーなんて今度いろいろ教えてもらう。だから新千歳空港で俺が何かをやりだしたら、多分そっちだよと。
なるほど、
うん、
空港周りで
ただそこでサバゲー場とかやってるわけじゃないよと。
そっちの可能性も高いですね。
いやだけどね、こっから札幌から福岡に行くときもそうだし、その昔ギグっていうパブで朝まで飲み何人かでやっぱり仲のいいやつらで、その高橋くん夫婦と朝まで飲み明かして、必ず1年に1回、来年の今日ここで会うぞとかってそうやってねやって、まだ若かったから、俺たちまだ30代そこそことかあれだったから、それがもう次男坊が高校卒業旅行で来て、してちゃんとあお久しぶりですって、俺会ったことねえだろって、ほとんど会ったことねえだろ、年賀状ぐらいだろとか思いながら、でもちゃんと親に言いなさいよって言われてきて、うん、いや本当全部美味しかったですって言って、もうたくさんいっぱい出してね、うん、なんかね俺ね、俺何やってたのかな、この20何年間って自分自身で振り返った時に、イクミの満腹屋でちょっと飲みすぎちゃいました。まあ、というような、はい、なんか親の愛と、まあ、月日の経つ早さと、うん、親の愛情っていうのはなんかちょっと感じたなっていうのが、だってお前だって瀬口だってあれだべ、もし誰か東京にいたぞ、はい、海瀬が行ってて、はい、例えばまあ金川とか誰かが行ったらやはり言うと思うんだわ、
うん、
海瀬君そっちにそのね、店にもし行ったらよろしくねって、やっぱりね、そんなに何年も連絡取ってなくても、
はい、
自分の息子のためだったんだ、なんか嬉しかったな。でもまた、なんかまたちょっと会いに行きたいななんて思ってさ、3週間成田に行って1週間福岡に帰ってたって、千葉に行って、もともと千葉出身の人だから、はあ、会いたいな今度ね。ということでした。
はい
はい、
はい、エンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。爆風スランプの涙涙、
これちゃんと涙2って書いてんの。
そうですね、
元々
涙2、で涙涙っていう形で、はい、それから、山嵐さんからリクエストいただきました、高橋真理子さんのごめんね、イノマティさんからリクエストいただきました松山千春さんの旅立ちということでお送りいたしました。
ゆべつのひょっとこさんからメッセージ、ね、いただきましたね。
はい、ありがとうございます。はいはい、来週の放送ですけれども3月20日土曜日祝日ですね、春分の日ということで、テーマが来週のテーマが春休みということでやっていきますので、はい、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。
レモンサワーの投票もね、
そうですね、18日までとなっておりますので、はい、レモンサワー三国志ですね、追い込みですので、
あとね、
はい、
まあ、ちょっとなんかすごく前後しちゃったんだけど、あのいやまあ誰が聞いてるか分かんないでしょ、
はい、
うん、結構なんか古いお客さんも常連さんも聞いててくれてて、最近はほら加藤商店とかに来てないけども、はい、あのまあいろいろ仕事とか天気になん か、なんか聞いてるって聞いて、はい、なんかものすごく嬉しいな
と思って、そうですね、
まあ頑張ってます。
というわけで、はい、皆さんもですね、あの聞いていただいて、あのリクエストとかあのメッセージいただければありがたいので、ね、よろしくお願いいたします。はい、はい、では来週3月20日ですね、はい、よろしくお願いいたします。